ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の BBC はインドネシアとイランはパレスチナ人民の戦いを支援し続け、アフガニスタン危機を克服することで合意。インドネシアとマレーシア政府が2つの覚書に署名。最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領とイラン・イスラム共和国のセイエド・イブラヒム・ライシ大統領は2023年5月23日火曜日、西ジャバ州ボゴル大統領宮殿で行われた2国間会談で、政権と地政学的状況について話し合い、多くの協力について合意しました。2国間会談後の報道声明で、ジョコ・ウィドド大統領は両州のがパレスチナ人民の戦いを引き続き支援し、アフガニスタンの危機を克服することで合意したと説明しました。我々はアフガニスタンの女性に対する教育へのアクセスに声を上げ続け、人道支援の提供し続けることにより、パレスチナ人民の戦いを支援し、アフガニスタンの人道危機を克服し続けることに同意します。ジョコ・ウィドド大統領は保健分野における2国間協力に関して、インドネシアとイランは遠隔ロボット操作のパイロットプロジェクトを実施することで合意したと付け加えました。また11のプスケスマーで遠隔医療とパイロット機器の協力のためのパイロットプロジェクトも実行されています。さらにジョコ・ウィドド大統領は経済分野において、インドネシアとイランが特権貿易協定に署名したと説明しました。インドネシアとマレーシア政府は5月23日火曜日にマレーシアのランカウイで開催される2023年の第16回国際会議国宇宙の木屋またはリマに合わせて、防衛産業分野における2つの覚書に署名しました。水曜日、ジャカルタで受け取った声明で、インドネシア共和国プラボウォスビアント国防大臣は、ディルガンタラインドネシア社が製造する N219 航空機のマーケティングと販売のためのディルガンタラインドネシア社とアイロット STN.BHD との間の覚書証明に立ち会いました。ディルガンタラインドネシア社と SME エロスペース SDNBHD の2番目の協力は、航空構造物開発協力です。プラボウォ大臣は、インドネシアとマレーシアの防衛産業の進歩につながると期待されるこの協力を高く評価し、支援しています。プラボウォ大臣は、この2つのパートナーシップは、インドネシアの防衛産業の進歩を促進し、インドネシアの航空宇宙エコシステムの強化にプラスの影響を与えることが期待されると述べました。ASEAN ビジネス諮問評議会 ASEAN バックのアルシャド・ラスチド会長は、東南アジア諸国連合 ASEAN の全加盟国全体の産業界と民間部門の持続可能な発展への取り組みを強調しました。アルシャド会長は水曜日、ジャカルタでの声明で、 ASEAN における持続可能な発展は世界的にも同様に行われる必要があると説明しました。持続可能な開発は、持続可能でグリーンの産業、経済ビジネス、環境、エコシステムを構築するため、様々な当事者間の取り組みを伴い、気候変動の脅威の影響を軽減します。具体的な取り組みとして、ASEAN バックは、 企業の炭素排出削減と持続可能な未来への移行を支援する持続可能なプロジェクトを発足しました。国連のアントニオ・グテレス事務所長は5月23日火曜日、2022年を過ぎて武力紛争により約4万3000人が死亡したと述べました。グテレス氏は戦争は世界中で生命を破壊すると警告しました。グテレス氏は昨年、武力紛争における民間人の保護に関する国連安全保障理事会会議で犠牲者の 94% は人口密集地域の民間人であると説明しました。紛争、暴力、人権侵害、核害によりかを追われた波の総数は1億人に達します。グテレス氏は紛争は世界の食料安全保障への備えを促進すると述べました。昨年の主に戦争と治安情勢の悪化により、1億1700万人以上が深刻な飢餓に直面しました。欧州連合外交政策責任者のジョセフ・ボレル氏は、ポーランドで F-16 戦闘機を操縦するためのウクライナ人パイロットの訓練がすでに始まっていると述べました。この訓練は先週ジョー・バイデンアメリカ大統領がウクライナのパイロットに米国製ジェット機での訓練を強化したことを受けて行われました。ロイター通信が引用したように、ボレル氏は5月23日水曜、ブリュッシェルでの欧州連合国防大臣らとの会談で、すでにいくつかの国で F-16 パイロットの訓練が始まったことを嬉しく思っていると説明しました。北大西洋貿易機関のウェンス・ストレッテンブルク事務所長は、西側諸国はロシアと直接対決するつもりはないと述べました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシアはカタール文化と提携する最初の東南アジアの国となったことについてお伝えします。 インドネシアは2023年カタル文化年会のパートナーに選ばれ、東南アジアで初めて同国と文化交流を行う機会を持つ国となりました。月曜日、ジャカルタでオンラインでアンタラ出身者が出席した会社会見で、ゼカタルのインドネシア大使のリルワン・ハサン氏は、インドネシアはその文化の豊かさと独自性により、カタル文化年のパートナーとして東南アジアで初めて選ばれたと説明しました。さらにインドネシア人の潜在はカタルにおける日常生活や社会文化的進歩に貢献していると考えられています。レルワン氏はこれまでにカタルには2万2000人の海外移住のインドネシア人があり、彼らはインドネシア文化の促進に大きな役割を果たしてきたと語りました。彼によると、カタルとインドネシアの間には多くの文化的な類似点があるということです。2023年、カタル文化年の開幕にあたり、今夜は芸術家兼監督のラマース・プラプト氏による、ハヤティ愛の本質を求めてパンジーの物語と題した演劇が開催され、カタル博物館の館長シェイアル・マヤス・ビント・ハマル・ビン・ハリフ・アル・サーニ氏も出席する予定です。一方、教育文化研究技術省のヒルマ・ファリド文化局長は、2023年12月までカタル文化都市を祝う一覧の他の活動が行われるだろうと述べました。近い将来、インドネシアとカタルの外交するとして、コーヒーフェスティバルが開催されたり、文化交流の一環として写真展が開催されたり予定です。これで外交コーナーを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1958年5月25日、イスマイル・マズーキ氏が亡くなったことから始めます。イスマイル・マズーキ氏はインドネシアで最も偉大な作曲家の一人です。彼は1931年に彼の歌をザリナで17歳の時、音楽デビューを果たしました。イスマイル・マルズキ氏は1958年5月25日にジャカルタで病気のために44歳で亡くなりました。彼は1968年にジャカルタにタンバン・イスマイル・マルズキという文化センターが開設された時、名誉を授与されました。彼は2004年にインドネシアの国民的英雄に選ばれました。次に、1963年5月25日、アフリカ統一機構または OAU が設立されたことについてです。 アフリカの日は1963年にアフリカ統一機構または OAU が設立され、5月25日に祝われる記念日です。その日、アフリカの32の独立国のうち30カ国の首領者は、エチオピアのアディスアベバが OAU を設立するための憲章に署名しました。1991年、OAU はアフリカ経済協力体を設立しました。2002年、OAU は後継者であるアフリカ連合を設立しました。アフリカの日は、ガーナ、マリ、ナミビア、ザンビア、レソト、ジンバブエの6つのアフリカ諸国の休日です。しかし、アフリカの日は他のアフリカ諸国やアフリカ以外の移民では祝われます。最後に、2002年5月25日、中国国611面が墜落したことについてです。2002年5月25日に、中国国611面のボーイング747-209B が台湾のチアンカイシェク国際空港、または現タイワン国際空港から香港国際空港へ向けて飛行しました。ルキは空中で損傷し、離陸20分後の台湾海峡に墜落しました。この事故で乗客乗員225人全員が死亡しました。この事故は22年前の航空機の不適切な修理によって生じて金属亀裂が原因でした。この墜落事故は台湾史上最悪の死者を出した航空事故となりました。これで今日の歴史を終わります。
Padamu hatiku berlabuh. Oh, Ku mencintai dirimu.
Selamanya kan tetap begitu.
Apapun terjadi.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは20万トンのプラスチック廃棄物により海の汚染を阻止することについてお伝えします。インドネシア政府はプラスチック廃棄物の削減、再利用、リサイクルまたは 3R を行うことで2018年から2022年にかけて海洋汚染の可能性がある20万トン以上のプラスチック廃棄物を防止しました。これは5月22日月曜日にバリ島電波サロンのサノルで開催されたプラスチック廃棄物汚染防止に関する ASEAN 地域ワークショップで環境林業省の汚染管理沿岸海洋被害部長らするるチャニアゴ氏が語ったものです。アンダラ出身者が印象したように、ダスルル氏は何十万トンものプラスチック廃棄物がゴミ銀行を筋で収集されたと述べました。さらに同社はプラスチック廃棄物のリサイクルも言ってます。加盟国は海のプラスチック廃棄物の克服に積極的に取り組んできましたが、環境林業省は ASEAN 諸国に対し、陸上のプラスチック廃棄物の管理を加速するよう呼びかけています。ダスロル氏によると、海のプラスチック廃棄物は環境にとって深刻な問題となっており、環境だけでなく持続可能な開発にとって社会的、経済的にも悪影響を及ぼしているということです。インドネシアは ASEAN の予備ドイツ協力研究所と協力して開催されるワークショップを通じて、加盟国が海洋プラスチック廃棄物の処理に関する2021年から2025年の ASEAN 地域行動計画を強化するための地域的な装置や介入を開発できることを期待しています。同市によると、インドネシアは2017年から2025年にかけて、海洋プラスチック廃棄物に対する地域行動計画を実施しており、その主の一つは陸地から発生する廃棄物源から直接 3R の取り組みを行うものであるということです。一方、ダスロル市は食品の包装により使われているプラスチックの使用を減らし、発泡スチロール容器の使用を減らすよう国民に呼びかけています。一方、ASEAN の社会文化担当副事務所長、エカバブ・ファンタボン氏は、会場でのプラスチック廃棄物の処理は、緊急の必要性があり、ASEAN 地域行動計画を通じてこの危機に対処するための共同努力が必要であると評価しました。ファンタボン氏によると、ASEAN 地域行動計画の実施には強調した取り組みが必要です。これでインドネシア語を終わります。
Hi. Voice of Indonesia.
Listan tuh minasang pasona Indonesia des. Kiwa higashi jabashu no riri nasi pucho rawon o koshokai shimasu. イガシジャワ州のバニュワギ県には、お少しく興味深い観光スポットが数多くあるだけでなく、様々な美味しい地元料理もあります。その地の一つは、ペセルラウォンライスです。この食べ物はバニュワギのレストランから屋台まで、簡単に見つけることができます。ペセルラウォンは実際にはマディウンさんのペセルとスラバヤさんのラウォンを組み合わせたものです。しかし、バニュワギでは、この食べ物は野菜とペセル調味料が入ったラウォンソースが、ペセルラウォンライスと組み合わされています。 ペセルラウォンライスを食べると、ペセルト級の風味豊かな味付けと美味しいラウォンソースが組み合わせてとっても美味しいです。またもやし、チョウマメ、ホレンソウなどの野菜からも新鮮な感覚が感じられます。アンパラ揚げたハイ、塩漬け卵、揚げ豆腐やテンペ、ペエクなどのおかずと一緒に食べるとさらに美味しくなります。 独特の味を楽しみます。独特の味を楽しむために、ペセルラウンサイスは通常、注文に応じて提供されます。まずお皿にご飯と茹でた野菜を盛り付け、次にラウンソースをかけ、最後に野菜の上にペセルス調味料をかけていただきます。 しかし別のボウルにラウンソースが付いているものもあります。この料理はバニュワギで簡単に見つけられます。価格は1皿17,000ルピアから20ルピア程度と比較的お手頃です。 ペセルトラウォンを組み合わせたこの料理は、バニュワギの人々のアイデンティティとなっています。バニュワギ文化研究者のハスナン・シンゴ・ディマヤン氏は、今後というアイデアは確かにバニュワギの人々の性格であり、専門知識であると語りました。彼はバニュワギの人々は新しいものに対して非常にオープンであると述べました。 ペセラウォンはインドネシアの様々な種類の料理に対するバニュワギの人々の寛容さを表しています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日は第18回アジアメディアサミットについてお伝えします。インドネシアのバリ島では、2023年5月23日から24日まで、世界クラスのマウス第18回アジアメディアサミットイベントが開催されました。イベントはアジア太平洋地域の各国から300名以上の参加者が集まりました。サンディエゴ・サラフディン・ウーの観光鈴木財大臣はイベントの開催地としてバリ島を選んだことに感謝しました。サンディエゴ・ウーの大臣は2023年の第18回アジアメディアサミットの開催はバリ島を世界クラスのマウス会議インセンティブカンファレンスノキアの目的地として許可し、経済復興と共有機会に影響を与えると期待しました。アジアメディアサミットはアジア太平洋放送開発研究所 AIPD が主催するアジア太平洋諸国のメディア向けの年次国際会議であり、現在注目されている問題について議論し、世界規模の放送業界の将来への方向性を提供することを目的としています。アジアメディアサミットの参加者はアジア太平洋諸国の500の世界クラスの放送機関、メディア専門家、学者、規制当局から集まる AIPD のメンバーです。会議を開催するだけでなく、参加者はバリ島を巡るツアーも行います。オプションのパッケージはポングリプラン観光村、ガルダウィスドクンチャナ層の訪問と、もちろんバリ料理を楽しむともの両方が用意されています。2023年のアジアメディアサミットでは LPPTVRI、インドネシアテレビ放送局の国境放送機関がホストを務めました。 LPPTVRI の主任ディレクターイマン・ブロトセノ氏は、第18回アジアメディアサミットでは未来のテレビ、自動化、時代のエンジニアリングの基礎、メディアリテラシーなど様々なテーマのワークショップも開催されると述べました。開催されるワークショップセッションにはミレニアル世代や Z 世代が参加します。そのうちの一人はバリ観光州立工科大学の学生です。イマン氏は出席した放送業界全体がインドネシア観光の発展と成長に代表団の目が向くことを期待しました。同氏によると、このイベントはインドネシアを宣伝する代弁者として利用できるということです。リスナーの皆さん、これで終わらの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Semoga dirasakan yang sama. sedang apa dan di mana dia, masihkah dia menyimpan rasa, masihkah dia menyimpan rasa.
Voice of Indonesia. Sebelumnya berhentilah berharap, dia datang memelukku lalu tinggalkan. Sekarang hari berjalan begitu cepat, tak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita tentang duka, dan tak ada lagi yang bisa mengerti. Oh, entah kau sekarang katakan semua tentang apa yang harus kau katakan. Yeah. Masih ada ruang untuk titipkan senyuman. Katakanlah padaku cerita-ceritamu. ceritakan apa sajalah, akan ku dengarkan. Pasti kita ciptakan sebuah senyuman dari semua yang pernah penuh kesenangan.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はなんとスラウェシのポップ音楽タナウォリオという曲を紹介します。この歌は南東スラブシ州ブトン島のバオバオ市のサブ地区であるウォリオ地域の豊かな自然について語っています。この歌はまた輝かしい未来のためにウォリオ地域の可能性を発展させたいという希望を示しています。それでは南東スラブシの歌、タナウォリオです。どうぞお楽しみください。
Voice of Indonesia.